こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。美しき愚か者たちのタブローは、原田マハが国立西洋美術館の基礎となった松方コレクションの歩みを題材に描く、史実を踏まえた長編小説である。中心にあるのは日本に本物の美術館を作るという構想のため、実業家松川幸次郎がロンドンやパリで西洋絵画を集めた情熱である。しかし作品は収集家の成功犯にとどまらない戦争による分断と略奪。フランスに残された作品を守ろうとする人々、敗戦後の日本が文化的な尊厳を回復していく過程を重ね、絵画が国家・個人時代の間でたどる運命を見つめる、モネやゴッホらの作品を含むコレクションを媒介に、美術品を所有物ではなく、多くの人に開かれるべき文化的遺産として捉え直す点に本作の目的がある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、松方幸次郎の収集を私有から公共の美術館構想へ読み替える本作の出発点は、松方幸次郎が絵画を大量に購入したという事実そのものではなく、その行為を支えた公共的な構想にある。西洋美術に日常的に接する機会が限られていた時代、日本で人々が本物の絵画を見られる美術館を実現したいという願いが収集の原動力として描かれる。ここで重要なのは、作品の価格や希少性を尽くそう収集ではなく、絵を未来の観客へ渡すための基盤を作ろうとした点である。もちろん、巨大なコレクションの形成には、起業家としての視力、国際的な市場との接点、時代の経済状況が不可欠だった。本作はその現実を背景に置きながら、個人の審美眼や所有欲だけでは説明できない心地を浮かび上がらせる。後に国立西洋美術館へ連なるという結果を知る読者は、購入された一枚一枚を、個人の手元から公共空間へ至る長い受け渡しの一部として読むことになる。美術館の成立には、建物や制度以前に作品を社会へ開こうとする意思が必要だという視点が示される。次に、戦争が名画の価値だけでなく、所在と鑑賞の自由を奪う松方コレクションの流転を描く上で、戦争は単なる歴史的背景ではない。戦時下では絵画は本来の鑑賞対象である以前に輸送、保管、接収、略奪、外交交渉といった現実的な問題に巻き込まれる。作品が残っていても誰が管理し、どこで公開し、どの国の人々が見られるのかは保証されない。本作はこの不安定さを通じて、文化財が平時の安定した制度だけで守られているわけではないことを伝える。とりわけナチスによる略奪が行われた時代を扱うことで、戦争が生命や都市だけでなく、記憶や表現の継承にも深い傷を残すことが見えてくる。絵画は沈黙した物体に見えるが、その移動の背後には、失われた生活、国家間の力関係、守ろうとした人々の選択が刻まれる。本書が戦闘機ではなくタブロー、戦争ではなく平和対比を印象付けるのは、美術を戦争から隔絶した優雅な領域として扱わないためである。作品を見られる環境そのものが平和と文化的自由の成果であると読者に認識させる。さらに、二置喜三郎ら守る人々が文化遺産の継承を担う。本作は松方幸次郎という構想者に焦点を置きつつ、コレクションを実際に守り、時代へつなぐ人々の存在を等しく重要に扱う。戦時下のフランスで作品群に関わる日置三郎は、その象徴的な人物である。ここで描かれるのは、著名な収集家の夢だけでは文化が残らないという事実だ。作品には購入者の他にも、保管場所を確保する人、危機に際して探査する人、作品の由来と価値を記憶する人、返還や公開のために交渉する人が必要になる。彼らの仕事は華やかな美術史の中心から見えにくいが、絵画が失われず、後世に鑑賞されるための条件を支えている。本書はこうした無名性を帯びた働きに物語的な輪郭を与え、美術館に並ぶ名画の背後には多層的な保全の努力があると示す。守る行為はただ元の場所に固定することではない。危機の中で作品の価値を信じ、将来の公開可能性を絶やさないことでもある。美術館を訪れる際、展示作品だけでなく、それを今日まで残した人々へ視線を広げる契機となる。そして、史実とフィクションの接合が美術史を個人の経験へ近づける。原田マハは美術を主題にした小説で、史実の骨格を尊重しながら人物の感情や場面の緊張を小説として構成する。本作も松方コレクションと国立西洋美術館の成立に関わる歴史を基盤とする一方、全てを資料の再現として読む作品ではない。この性質を理解することは重要である。小説的な表現は資料だけでは届きにくい願望、恐れ、責任、喪失感を読者に体験させる力を持つが、会話や細部までが史実であることを意味しない。したがって本社は歴史の入り口として強く機能する作品であり、読後に美術館の解説、展覧会図録、松方コレクションに関する資料へ進むことで理解はさらに深まる。モネやゴッホなど すでに名前だけは知っている画家の作品も収集、輸送、戦争、返還という文脈に置かれることで新たな表情を得る。絵の様式を解説する美術入門書とは異なり、本作は作品が人々の人生と歴史の決断に交差する瞬間を描く。史実と想像力の境界を意識しつつ読むことが物語の没入感と歴史への誠実さを両立させる読み方になる。最後に国立西洋美術館の誕生を敗戦後の文化的回復として捉える。松方コレクションの帰結として国立西洋美術館の誕生を描く本作は、美術館を単に名画を展示する施設としては扱わない。そこには敗戦後の日本が国際社会との関係性を再構築し、文化へのアクセスと誇りを取り戻していく過程が重ねられる。コレクションが日本に戻り、多くの人が見られる形で受け継がれることは失われた作品を取り返す以上の意味を持つ。それは、戦争によって途切れかけた文化的な対話を再開し、西洋美術を特権的な知識ではなく公共の経験へ変えることでもある。本書は、今日の来館者にとって当たり前に見える常設展示の背後に、長期的な交渉と偶然では片付けられない努力があったことを示す。さらに、美術館は過去を保存するだけの場所ではなく、異なる時代、国個人を作品によって出会わせる装置でもある。松方の理想、戦時中の保全、戦後の返還と公開は別々の出来事ではなく、この公共空間を成立させる連鎖として結ばれる。読者は鑑賞者である自分もまたその連鎖の終点ではなく、文化を次へ生かす担い手の一人だと考えさせられる。結論として本作は、美術史に関心のある読者はもちろん、国立西洋美術館を訪れたことがある人、戦争と文化財の関係を具体的に考えたい人に適した小説である。美術の専門知識がなくても松方幸次郎の構想、コレクションを守る人々の責任、作品が公開されるまでの長い経路を物語として終えるため、名画への入り口としても読みやすい。一方で、史実を素材にしたフィクションである点を踏まえ、読後に美術館の公式資料や関連する歴史資料を参照すれば、作品の射程はさらに広がる。得られるのは画家や作品名の知識だけではない。展示室にある絵画が収集、保全、戦争、外交、返還、公開という多くの選択の上に存在するという見方である。同じく美術を扱う小説の中でも、本作の解説特徴は、特定の画家の生涯や一枚の名画の謎に集中するのではなく、美術館そのものが生まれるまでの集合的な歴史を描くことにある。作品を愛する情熱を美化するだけでなく、それを公共の文化へ変える困難と意義を描いた点に独自の読み応えがある。ご支援いただける場合は、原田マハポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。